健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経外科診療部長、新井隆夫先生です。
おはようございます。慈恵大脳外科の新井隆夫と申します。本日もよろしくお願いいたします。
新井先生、
はい、
早速ですが、先週は、脳腫瘍、脳卒中などについてちょっとお話を聞きました。先生のご専門は脳腫瘍ですか？
脳外科の中で、扱う病気様々あるんですけど、脳腫瘍、脳卒中、あとはですね、特にお子さんに特別な病気があるので小児 脳外科というジャンルもあるんですね。あとは脳に続いて、脊髄ってこう脳の神経って背骨までずっとつながってるんですね、その背骨とか脊髄を専門にしている、脳外科医もいるんですね。だその中で私自身は、脳腫瘍が専門であり、もう一つ、これ手術のやり方の違いなんですけど、最近は先週は頭を開けるお話をしましたけど、はい、最近は内視鏡を使って手術をするっていう方法も、できてきまして、
脳外科で、
の中で、
はい、内視鏡ですか？
はい、
どうやって内視鏡を通すんですか？
ですね、いわゆる内視鏡っていうのは皆さんイメージするのは胃カメラとか、いわゆる大腸検査、ああいう細い管を思いイメージすると思うんですけど、あれよりももう 半分から3分の1ぐらいの、細い管を、頭に安全にこう刺すんですね。それによって、いくつかの病気を、手術する。特に、最近、体にとってできるだけ負担の少ない、治療、これはどんな科でも発達してますけど、脳外科の中でも最近内視鏡手術が取り入れられつつあります。
で、内視鏡手術ができる脳外科っていうのは、できないものとできるものの、その、
内視鏡手術というのは非常に、難しい手術なので、やっぱりきっちりトレーニング受けないとやはりそれできないのですね。なので、脳外科の中でも、特にそのしっかりトレーニング受けて、特にちゃんとした指導者、きっちりとした指導者の下で経験を積んで、で初めてできる手術です。
そのできる範囲というのはあるんですか？
細かく言うとですね、全ての手術を内視鏡でできるわけではなくて、やはり頭を開けるのが我々の仕事なんですけど、例えば脳出血、先週話した脳卒中の中でも血管が切れる、病気に対して、もともと従来だと頭を開けて、その血を取って血を止める手術が行われてたんですけど、最近は内視鏡でそれを頭に刺して、内視鏡で見ながら血を取って、内視鏡で見ながら血を止めるっていう、そういう手術ができるようになってきてます。
そうしますと、脳梗塞よりも脳出血の方が内視鏡の手術がしやすい。
そうですね、これ脳梗塞っていうのは基本的には、点滴で治療する病気で、脳出血っていうのは軽症の場合もは点滴で治療する病気なんですけど、大きい出血でこれ命に関わるような場合は、脳外科医の出番になる。そうですね、だからイメージわからないですよ。どういう脳の病気が脳外科で手術になって、手術にならない病気があるのかっていうのも、やっぱり一般の方はなかなかイメージわからないですよね。
この今言ったその一般の我々がイメージ湧かないのですが、もうちょっとこう どうしたらあれなんですか？例えばはっきり言ったら、内視鏡、脳の内視鏡手術って言った時に、脳のこんな細いところによく内視鏡が入るなっていう。
そうですね、脳に刺していいのかっていう一番の問題ですね。ですね、必ず脳、先週話した大脳っていうのは、ですね、全部が全部働いて、大事な場所ではないんですね。比較的、 症状の出にくい場所、あるいは、この脳にはこう、まあ地図、まあ、地図みたいな番地みたいなのがついてまして、
はい、
例えば手足を動かす場所は脳のこの番地、
1丁目1番地、
そうですね、はい、番号ついてるんですね。だから手足を動かすところは脳の、まあ、これ今目の前にこう脳の絵がありますけど、
はい、
こういう場所であって、うん、例えば言葉を出す場所っていうのは脳のこの側頭葉っていう別の場所であり、そうすると先ほど言ったじゃあ、内視鏡を刺していい場所っていうのは比較的刺しても、うん、安全な場所、そういう場所があるんですね。
じゃあ脳の中にプライオリティがあるということですか。その通りです
。つまり脳の場所、そうです、
うん、
耳を聞く場所、目で見る場所、物を考える場所、
うん、
まあ、理性的な場所、
はい、
感情的な場所、うん、それぞれ脳の、場所によって役割が違うんですね、うん、そうすると我々その内視鏡を入れる場所っていうのは、まあ、そこを入れてもその刺したことによるダメージあるいは後遺症ができるだけ少ない場所を使って、そういった手術をやってます、
うん、じゃあちょっとお邪魔します
お邪魔しますっていう、はい、うん、そういう場所があるんですね。
そうなんですか、
うん、あと脳はその刺して痛くないんですか。
脳みそは、ね、痛くないんです。
あ、これ前にもなんか海斗先生でしたっけ、あの、はい、お話前に出ていただいて、うん、脳っていう神経が入ってないんですか。
痛みの神経がないんですね、脳には。だから、一番痛いのはこの頭皮を切るとき、はい、ここ一番痛いんですね、
うん、
で骨は、まあ、基本的に痛くないんです。
神経入ってないんですか。
骨の表面の薄い膜に神経入ってるんですけど、うん、骨そのものには神経ないんで、
あ、
骨を切ってるときは痛くないんですね、
う
ん、
痛みを知らせるのが大脳ですよね。
そうですね。
でも大脳自体は痛くないって不思議な、
大脳が痛みを感じてます。だからここを今つねったら、
まあ、ね、
ここ痛いと、手が痛い、今ここって手つねってるんですけど、
はい、
痛いと思ってるのは大脳が痛みを感じてますね、
うん、そこの辺がとても不思議な、うん、
不思議ですよね、うん、まあ、その不思議を知りたいと思ったのが、まあ、脳外科を志すきっかけの一つだったかなと思いますね、
うんうん、あ、話がちょっと飛んでますけど、
はい、
あのついでにって言ったらついでですけれどもどうして先生脳外科の先生になったんですか。
ですね、まず、まあ、医学生って、まあ、将来何になりたいかって、うん、まあ、イメージしながら入ってくる人が多いんですね。私はもう医者イコール、まあ、外科医になりたいっていう、うん、メスで患者さんを、まあ、治してあげたいっていうのが、まあ、最初の発端なんですね。で、大体おそらく日本全国の、まあ、40以上の外科医の憧れって大体ブラックジャックなんですよね。手塚治虫さんの
かっこいいですよね。かっこいい。
で、大体、まあ、最近の若い人は読まないですけど、うん、おそらく40以上の外科医の多分全国半分ぐらいはブラックジャック憧れてなってると思うんですね
先生もそうなんです。
そうなんです、子供の頃に通ってた歯医者さんにブラックジャック 全巻が並んでですね、まあ、歯医者行くのは嫌なんですけどブラックジャック読みたくて歯医者行ってたんですけどね
歯医者さんにはなりたいと思わないんだったんですね。
ブラックジャック歯抜かないんで、で、まあ、ブラックジャックは、まあ、メスで病気も治すけどやっぱり、その人の人生を時に治して時にやっぱり治せないんですよね。でやっぱりその人間的なところにものすごく憧れたっていうのがもう一つと、あとはまあ学生時代、まあ、実習で回るんですね、いろんな科を。その時に脳外科の手術って、まあ、今先週と今週ちょっとお話ししましたけど、実は今日まだ話してないのはですね、顕微鏡を使って手術するんですね。
顕微鏡
ちょっとよく分かんないんですけど、
つまり、血管がものすごい細い血管が脳に張り巡らされている、はい、つまりそういった大事な血管あるいは大事な神経を傷つけちゃいけないんですね、
はい、
そのためにはもう肉眼じゃ見えないんですね、
うん、
年取るとさらに見えないわけですね、はい、そうすると顕微鏡でそれを患部をもうより拡大してやる手術だから、それは学生時代手術室学生でこう実習で回ってこう手術見てると脳外科医は、外科のイメージって、まあ、患者さんにこう、まあ、ドラマでやるようなああいうイメージあると思うんですけどね、うん、脳外科医はもうちょっと違ってその顕微鏡を、まあ、2人の医者が覗き合って そこがで脳を覗き込んでるっていう、そういう手術なんですよ。
その場合の顕微鏡とこうあの鏡のような板状 の、 あのレンズですか、
うん、ですね、どうかな、
レンズがあるということですね。いわゆる私たちの顕微鏡って覗く、うんうん、
あのイメージに近いです、
ね、あれなんですか、
う
ん、
顕微鏡ってこう、まあ、理科の実験で、はいはい、こうまあ、固めでこう覗くような顕微鏡、はい、手術顕微鏡というのはこう両目で覗き込んで、術者がそれを見ると、もちろん立体的に見える、うん、そういう顕微鏡で、横には、まあ、助手が覗くレンズがあって、あ、オペレーターと、まあ、助手が共同でその顕微鏡を覗き込みながら手術をするんですね。うん、
不思議な感じです、
ね、不思議ですか。
あのあまり、ね、うん、そういうシーンは、うん、あの小説とかでもで、ね、
最近、まあ、テレビのドキュメントとかで、うん、やはり脳外科の手術が出ることありますよね、うん、ああいう達人の手術、うん、ああいうのを、まあ、ご覧になった方もいると思うんですけど、こう本当覗き込みながらっていう。
でも本当にあの小さいっていうか、はい、それこそミクロの世界に近くなっていくから、
はいはい、
手術してその切ったりなんかするの大変じゃないですか。そうですね、技術がいるっていうか、
それに専用の道具が必要なんですね。
あ、
つまり我々一番大事にしてるのはハサミなんですね、
うん、
つまり、まあ、この、 あの文房具のハサミ、はい、ああいうごついのじゃなくてですねもう先が本当にもう本当に薄くて、繊細で、まあ、職人さんが本当に研いだ、うん、本当にシャープなハサミ、そういうものを使って、まあ、脳のここに回るように脳にはシワがありますよね、はい、そのシワとシワを分けたり、
うん、
まあ、その巻き込んでる血管を切ったりとか、まあ、そういう手術をしています。やっぱり一人で手術できないんですよね、はい、手術する人間がいて、まあ、助手がいて、その機械、さっき言ったハサミとかそういうのを準備してくれるナースがいて、でそれを全体でまたサポートしてくれるナースがいる、うん、まさにチームで手術する、もう本当にまさに和が大事です、う
ん、はい、今日は脳神経外科手術の仕方などについてお話を伺いました。
健康生活応援番組いきいき時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM いきいき時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは脳神経外科新井隆雄先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。